それでは本の23ページな。マカハンニャハラミタ信仰。無識、無常、受相行識、無縁に微絶心。無識、昇降、微速法。識もなく、受相行識もなく、現時微絶心にもなく、識相、昇降、微速法なく、無限界ないし、無意識界。限界もなく、ないしは意識界もなし。無無無妙薬、無妙人。無妙もなく、無妙の作るところもなく。ないしは、無老死薬、無老死人。老死もなく、老死の作るところもなし。無垢集別道、一役無得、無所得故。無集別道なく、地もなく、所得なきをもっての、故に、菩提薩多。菩提薩多へ般若払った。こうやって、無の字が並んでます。これ、比喩とかね、仏説だからってんじゃないんですよ。無限に微絶心に言ったら、無限に微絶心になんです。無識昇降未速降ったら、無識昇降未速法なんです。あると思ってる方が間違いなんです。そこへ思い当たらないと、座禅が座禅にならないです。なんで、目も耳も鼻も舌も、身も胃もないんだって。ねえ、足みたいに今。なんだかアレルギーみたいな鼻水が出る、鼻が詰まる、頭は重い、おまけに医者行ったら変な薬やりやがって口内炎になっちまって痛い、ちゃあるじゃないかって、そこはないんです。おみわと生まれた赤ん坊がね、無限に微絶心に無識昇降未速法とこう生まれているのが、観察することができます。赤ん坊を見るにいいです。まるっきりこうなんていうのかね、自分と他との区別がない、耳で聞こえるなんてこと知らないから、指をパチンってやってね、全身反応する、うるうる、目の前に手を持っていくとね、目ん玉を動かすだけで、ね、体中こう手について左右する、そんなありさまが見えます。ガスパーハウザーっていう、ナポレオン3世の子供じゃないかって間違えられたのがいて、どっかの塔に閉じ込められて16だか7の時まで閉じ込められていたっていう、そいつがどうもそうじゃないっていうのが分かったんだかなんかして、外へ連れ出された時に全く赤ん坊と同じ反応をしてたって言います。ちょうど新人学者がいてね、それと一緒に暮らした観察機があってどっかに出てます。新人学者が鬼の首取ったような顔をして、だからどうのって言って間違った結論出してますけど、そうじゃない、あれが本来如来としてね、こうこの地に生まれるあり様なんです。それが後のこう認識作用ね、輸送行式のこう作用によって、後年のものとして、現に微絶心にっていうのを知るんです。耳はどこにあるか、はいよって。だけど耳どこにあるか実感することできないんでしょう 目も同じです。目がどこにあるかわからない。目で見ているっていうのもわからない。見ている対象と見られているこっちの区別もわからない。そういう感覚器官人間にないんです。どこつねられてね、痛いかどうかって本当わからないんですよ。どこつねられてるのかもわからない。じゃあ意という心はどうかっていうとね、心が動いてる時にそれを観察することができないんです。だから無心意がないんです。どうしてもここに一旦思い当たって、つまり生まれたまんまの姿に立ち返ってみることが必要だとされています。我々とお浄と同時浄土をするといったお釈迦さんもそうでしたし、仏祖師方が皆そうです。この関門を抜けなかった人は結局こう本当の法というのが分からなくて仏教の説明学問で終わってしまうのです。この集合末なれどもう一切社会概要を捨てね、仏道をなろうというは自己をなろうなりって言うんでしょ。で仏道もへったくでもないです。お釈迦さんに仏道なんてなかったんです。おまけにいかにこうすればこうなるっていうことがね、こう示されようとも、それ自分でやってみないことにはどうにもならない。だから生死にも惑わされ、邪心にも惑わされということがあります。正しいことを正しいとやってるからさあいいんだって人目ぐらい、ここら辺がこう指導無難意見賢弱と言われるものを黙って座ればピタリと当たる、この優しいところの難しいところかな。だからまず仏道を習うごは自己を習うなりと、でこう自分を座ってるこの一心に全ての思想意見がね消え去る。これが本当はなんか一番大事なんですがね、お釈迦さんがそうしたんです。だから仏教があったんです。このいわゆるね煩悩の方っていうのはね、これはずっとあったんです。だから仏教ほど徹底してこうあるのはね、それはお釈迦さんの優位なんです。あれはその当時あることは何でもやってみた、自己を習うな、その結論が仏道を習うというのは実行を習うないなんです。まあ今で言えばね、理論仏学から始まって、数学だ生物学だっていう科学もみんなこうその当時この後やってみたんでしょう。東洋大統一理論をな完成すりゃ要は満足かって、ちょっと満足でなかった。やってみたからすごいね。お哲学っちゃ何でもやってみたでしょ。思想宗教何でも、オウムっちゃオウムやってみたでしょ。やってみた、なんだこれやんちゅう。ちっともいいとこね、ただのモノマネじゃねえか。だいたいお釈迦さんあの通り真面目で不釈神妙ですし、ね、能力も抜群でしたから、時期にそういうふうになる。そうするとお前もまあ俺と同じになったなって、素晴らしい、これから二人でやっていこうって、何も素晴らしい、生老病死苦死苦体な、年老い病気になって死ぬ生まれるなんてやなってこう痛烈に思ったんでしょう。その疑問が評価しないで他のやつ、それでね、あらゆるこうよそに手伸ばしたのがダメだってことを知るんですよ。門から得るものはこれ勝ちにあらずね、それからこう外転外地してね、通信てめえのこう腹ばたの中からこう出てきたもの、それ以外に何のこう足しになるものはないよってね、 これをね、これ出家されてより27に至るまでの苦心惨憺、初めて仏道なろうというは自公だろうなりをしたんです。そのとこへ元日があの菩提樹会においてこう座っているんでしょう。するとね、自分から取り計らって何かをしようっていうことがね、一切脱落してるんです。これが大事なんです。だからまあメクソハンパロ理論なんかよりもただ座れ、相手座ってるうちにこう人間なんてな大したもんじゃないから、三日三晩も座ってりゃね、何かしようなんて脱落しちゃって座ってんですよ。そうとね、向こうからやってくるんです。自公なろうというは自公坊主なり、自分を忘れる、自分がこう押せきってしまう、自分とは何かってね、これ理屈上考えても確かにその通りなんですよ。自分っていうのはこれ、ね、よそとの関わりを持とうっていう点でこう成立してるんです。他これ一足ただこうやってるの、ただこうやってるの、全然無心なんですよ。何かってまあそれはよそとの関わりだって本当無心なんだけどね、右心だと思い違えているから、まあ一応右心にしておくと、そういうところにこうある。で、それが仏道を習おうというは自己を習おうなりで、本当にこう押せ切ってしまうってこうやってただ座ってるんですよ。この結果札っていうのは叶えの形に身を支えるので、インドで古くから行われている長時間のこう周囲に耐えるのでね、こうやって座っている。これも本当にこれ吐く息吸う息だけなんですよ。本当にこう手つかずがこう行われている様です。そしてこれ一昼夜ぐらいこう座っておられたんでしょ。そしたらね、こう座っている、座自分は座っている、こうしているっていうふうにさ思う自分がこうなくなっちゃうんです。そうすると棒がね、棒がしてることが気がつかないんです。とね、こう自分というものが宇宙とこうね、全くこう同一化してるんです。それがたまたまこう宵の明星の強烈な光がふわっとこう。でね、これやってみたいことにあんな形容詞で説明したってしょうがない。そうするとね、ふわっとこう一年が起こるんです。事故っていうのはね。その時にこう、我と浄土しっかり成仏が手に入るんです。そこで、弘法大師がね、四国の山中で修行しておったっていう、あれはまあ日本の大天才だからな、あんな天才他にないので、普通波の天才の100人分ぐらい、まあ、100人まで描かれたって10人分ぐらい一人でやっつけちゃう男だから、あの通り、大師は公文に取られてない。でも修行した時の感想はこうなんですよ。星が頭の中生えたって、それをこう解説している司馬遼太郎がね、こんなまあいい加減っていうか不思議っていうか常識で考えられねえことは俺には分かんねえやつって。でもね、星が頭ん中入ったぐらいじゃそらちっとも浄土にも何にもならんのです。明星一見の字っていうのはね、そんなもんじゃないんですよ。まあ、強いて言えば明星とこ一つことになっちゃってるんですって。ほら、痛烈で面白いです。で、こう、はっとこう、彼の時にね、ああ、そうかってこう気がつくんです。つまり、その、元来た道を逆にたどったんですよ。人間っていうのは、初め如来として生まれた。天上天下、平和独尊。はったくこう、宇宙と深分のものとしてこう出ているのを、無限に見ぜしに無色症候みそこを 原理美術ね、そういうもののある観念、生活、概念生活、気は気と言わなければなかなか収まらん生活が始まったんです。ところがそれは非常に便利なんだけれども、現実のこう味わいから遠のくんですね。木といったってちっと面白くないんでしょ。だけども杉の木生えてるの見るとうわーっとこうね、この間その近くにあります、あれは何の大杉っつったっけかな、結構でかいのがあったな。あんなの見ると木なんていう気がしなくなっちゃう、ブワーって見てる。そうやって実にそうやってね、物と同一してこう生活しておったのが離れるから人間がこう貧しくなってきて、どうしても元の満足に戻りたいよってことがある。このことは用語の東西を問わずね、神話の中にあります。キリスト教にさえあるな、アダムとエブみたいな知恵のリンゴなんですね。あるいは、プシキの話だとかいろいろあるでしょう。仏教は端的に自分元に戻ればいいです。ああいう神教はね、それから神話を作っちまって周りくどいことだって、だから神様信じろって、それじゃ無理やり苦し紛れどうにもならんですよ。だからモーツァルトなんてその延長上にあるんです。あれ、大昔のギリシャ彫刻の中にもね、あれ最古のギリシャ彫刻、あの時代ポルス社会が本当にこう理想的であったのはほんのもう100年も続かないんでしょ。そこにね、これオリンピックで優勝した青年がね、劇映感を頭に乗せて裸で笑ってるのがある。本当に素晴らしいんです。あれに匹敵するとは、モーツァルトといえば弦楽四重奏のね、ハイドンセットの不協和音って19番ってのがあります。勝るとも劣らないな。あれの根幹、その美しさの根幹をなすのは何かっていうとね、こう社会人類に対するね、全幅の信頼なんです。それはね、個人じゃなかなかできないんですよ。社会というものは本当にね、誰見ても信ずるに値する人、素晴らしいっていう、そういう社会がね、思い違いであっても本当を現実する時にそういうことができます。ところがね、仏教の方はね、そういう人間を絡んで、人間もススキの葉っぱの仲間ね、だから万物に対する全幅の信頼なんです。全幅の信頼っていうのは自分を忘れない、これそうなんですよ。自分を宇宙の中に捨てちゃうんです。だからクリシュナ・ムルティとかね、インドの哲学者みたいな聖人みたいなあれでしょう、ビートルズの師匠だったとかね、あれ足がついてた、井上グエン老師がね、雑誌にそそろかされて、どっかビートルズのその師匠っていうのに空港でちょろっとこう会った話が全然かみ合わない向こうのおっさん、あんた不思議なことを言う人だねとか言って書いてて、ところがね、そいつの本を誰か結びつき読むとね、なんか同じような似たようなことを言ってんです。だけどまるっきり違うんです。あのインドっていうのはね、8世紀頃までは仏教が全土を支配するんでしょう。本当に仏教王国が築くんです。これはどんないいことだなって、そういう 全体的にやろうとするといつか滅びるんですけれども、それ以後ね、その仏教の本来性っていうのを取り返していないですね。苦しなみるっていうのはただ人の心の動きの現状を認めて、それをもっていいのはあるのやっている、どこまで行っても見せるためのものであり、感性がありね、俺はいいんだがあり、立派な役者としてこうあるわ。仏教は違うんです。人間の心の動きなんですよ。そんなものはね、初めから分かりきってんです。改めてそいつをどうのこうの言う必要なんか全然ないんですよ。そいつを持って完成じゃない、目くそ半端でもいいね、写真思考なんです。俺を飢えた虎がいる、かわいそうだ、じゃあ俺の体食ってくれ、これが仏教なんです。自分の感性とかそんなもんじゃないんです。自分どうなろうと、もうだからこの今座禅ね、こうやって自分を観察し見つめて、じゃあこれじゃあいかんいかん、だんだん良くなったって、そらそんなのダメですよ。つまりだったってだんだん良くなるっきりだ、本当はだんだん悪くなったりしてな。そうじゃない、途中需要って言うんです。今はいいんです、たった今、たった今成仏できるんです。もうそれこうやって大成仏して、無心心の亡き有様で虎に食われちゃった、で虎に食われちゃってかわー、そうしてこの一瞬にね、苦しなみって言ったのが100万だろうに、こういう人間心理学なんだろうがね、いっぺんに手に入る、ここが不思議なところなんです。だからそのいっぺんこう棚心を刺すようなのをね、お釈迦さん別に人に説こうなんて全然ない、ただお前なこうやってこう通りこう成仏すれば素晴らしいよって悩みなんか飛んじゃって、こんなになるよってね、相手がああそうかってやってるとうまくいかねえ、そんじゃってんで今度こっちのこういうふうにな、あそりゃこれやってみろって、ああ思う時こう思う時するんでしょ、ある時は向きで黙ったし、だ一大事教ってね、生きてる間の一大事教ってはできて、それから尊者が投資してこれ仏典研修結集してね、こうだんだん火がついてな、こうやって仏教教官、で人皆本末転倒時やってね、仏教教官から仏になろうとする、絶対になれません。ただ仏から仏教を教化で言った、わしはこのお経とかこういう提唱してるインターネットもやってるけど、ああいうの勉強したことがないです。まあ高校で漢文やってたからね、あとろくでもね成績しか取らなかったけど、ひでえ専攻でな、クラスに3、4人女の子がいて、そいつに当てた、よしおめえは耳酔いから50点って俺が立って言うと、おめえは鼻水吸ってるから10点って、そういう選考だったけどさ、上官研究家で面白かったから、それでなんとなく読めるのと老子の提唱で知った、そういうのあれしたんでやってるので、だから七面倒くさいことは分からんな、どっか注釈ついてんの山頂にしてやる、どう面白いで、こうやって仏教学者の書いたのやら、あれ臨済の誰かが注釈したの間違ってる、道元禅師の詩かなんかにどっかそこの本があったら、人六珍猿っていう言葉が出てきた、六珍陸に沈むってね、六珍猿、 あれ女流学者だったかな、なんだかくだらねえこと書いてあって、どうくだらねえことも覚えときゃいいんだけど、あずみちゃん。そうじゃない、陸の中に沈みやこれでいいの。仏典っていうのはね、読んで字のことし、その通りってこういう未来んです。第一義にね、観音様の手があったな、南天して北斗を見るってね、南面して北斗を見るっていうのか、南向いて、北斗星が見えるって、その通りなんです。だからね、どうわしがよくくしゃくしゃ言うやつにね、お前その手に持った茶碗の中へコロッと入ってみろってやるんです。何の季節もただ入れないんです。これ仏典ってそういうもんです。で、読んであんまり参考にならない。一応ね、一応こう蹴りついてから読むと面白い。何言ってやがんだってね。こういう、この、今、提唱、ってか、いただいた碧眼録なんかもね、質によく完成されてんだけどさ、文句つけたいとこもあるやさ、あ、だんだん、まあ、ああいう形式だからね、洗練してこうやっていかなきゃいけないか、なんだけどさ、その出てくる人がどんなような程度かっていうのが分かって面白い。で、どんなこう事件、文学でも何でもこう時代というものを考えなきゃいかんでしょう。千年前のは千年前の風に考えてやるといけんでしょう。ところがさ、こいつだけはね、時代考証とかそういうのいらない。今ここにいるやつと同じ方から面白い。余計なこと喋っちゃったね。無明もなく無明の作るところもなしで、無明ってのは無明、ここは妄想に迷ってるんですね。悟ったら無明がなくなると思うでしょ。無明がなくなるんです。ね。で、悟り切ったらね、無明の作るところがないって言うんです。はい、その通り、無明の作るところがないんです。これ、ね、一元半個比喩とか、周りくどい説明とか全然ないから、こうあったらこうなんです。そういうふうに参じてください。